そよ風が梅の香りを運んできます。山笑い、水ぬるむ月。春は何か新しいことが起こりそうな、淡い期待感を私たちに抱かせます。今回ご紹介する視覚障害者ライフサポート機構、VIWA、VIWA は、10代から40代が参加し、その平均年齢は、なんと30代前半。結婚、出産とライフステージが変化する中、人と人、人と情報をつなぎ、共に笑い、共に考え、共に歩む、ビワの取り組みをご紹介します。3. 平安の琵琶から平成の琵琶へ。かゆいところに手が届く、8年目のさらなる成長戦略とは。今回は前編をお届けします。
声の広場3月号をお届けしております。まだ3月といってもまだ薄ら寒さも残っている部分もあるかもしれないんですが、まあ春は確実に近づきつつあるということで、暖かい日は本当に上着がいらないぐらい暖かいという日なんですけど、今回はスタジオにそんな春の訪れを感じさせるような麗しい女性の方に足を運んでいただいております。視覚障害者ライフサポート機構ビワの奈良理沙さんです。理事長の奈良理沙さんですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
本日は、名古屋から、名古屋ですよね、お住まいが。
はい。はい、
お越しいただきありがとうございます。
とんでもないです。
はい、早速ですが、まあ、基本的なところから行きたいと思います。奈良理沙さん、自己紹介からお願いします。
はい。私、視覚障害者ライフサポート機構ビワの、理事長をしております、奈良理沙と申します。よく奈良というのを聞き取れなくて、あらさんですかとか、やらさんですかとか言われるんですが、
はい、
奈良県の奈良と書いて、奈良と申します。私自身、弱視の当事者でして、まあ、視力 0.01 中心暗点があって中等で弱視になりました。ですので、まあ、見た目的には、あまり晴眼者と、まあ、相違ないのですが、やはり視力もかなり低いので文字の読み書きとかは結構難しいものがあったりします。まあ、それに加えて、軽度の難聴もあったりして、まあ、このような静かなスタジオであれば大丈夫なんですけれども、居酒屋とかのちょっとガヤガヤした環境だと結構極端に聞き取りにくくなるみたいな病気もあります。
はい。で、女性の方など年齢は20代というふうにご紹介をさせていただきますが、視覚にその中途とおっしゃいましたけど、何歳ぐらいの時から実際にその見え方に支障が出てきたという感じでしょうかね。
はい。私はですね、10歳ぐらいの時に学校の検診で引っかかりまして、その後ずっと心因性視力障害というふうに言われていたんですが、17歳、高校2年生の時に視神経萎縮による視覚障害と診断を受けました。
はい。で、じゃあ今度は、奈良さんの自己紹介が終わりましたので、次の参りましょう。ビワというこの団体についてご紹介いただきたいのですが、実は内部で、日モレ内部ですごい、このビワってなんだろうね、何かの略かなとか、いろんな説が飛び交ってるんですけど、
はい、
まずここら辺が正していただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ビワの、ビワって何ですかとよく聞かれます。こちらはですね、ビワ法師のビワから取っております。
あ、そうなんですか。
はい。
なんてっきり英語をなんか縮小して頭だけ取って、はい、B1 にしたのかと思ったんですけど、
そうですね、まあもちろん VI というところからビジュアルインペアメントで何か来てるのだろうという想像をかきたてられると思うのですが、
はい、
はい、
かきたてられました
それは私たち の大成功です
、はい。その琵琶というその琵琶法師の琵琶、結構渋いところからチョイスしてきたなと思うんですが、あえてこの琵琶を選んだ、琵琶法師を選んだってこういうふうに横文字併記にした、アルファベットで併記したということについてこだわりっていうのはなんか感じられるんですけど、そこら辺はいかがですか。
はい。まあ やはりその視覚障害者ライフサポート機構というのが長いというのとお堅いということで、相性をやっぱつけたかったんですね。で、その中ですごくメンバー同士で真剣に話し合った時に、やはり昔美和法師っていうのは時代でも自立して自分の得意なことを仕事として社会で生きていた、まあ私たちの大先輩だねというところから美和法師っていうのがキーワードとして出てきまして、で美っていうのをまああえてアルファベットの BABC の B ではなく V にすることでちょっと視覚障害らしさも出るねということで、
はい、
このような愛称をつけさせていただきました。
はい、今現時点で所属している方と平均年齢というのはどれくらいで構成されていますかね。
今平均年齢はおそらく30代前半ぐらいかなと思うんですが、関わっているのはだいたい10代後半から40代半ばぐらいまでの方がメインで、関わっていて、今まさにライフステージの、変化の時期でして、結婚出産するスタッフがですね非常に多いような、そんな団体です。
そうですね、この奈良さんが理事長ということは、初代から理事長、今年で8年目を迎えるんですよね、確か。
はい、
初代の理事長ということでしょうかね。
はい、そうです。
この団体を立ち上げようと思ったそのきっかけというか動機みたいなものっていうのはどのようなものがありましたか。
はい、私たち初代からずっと関わってるメンバーが 4,5 人いるんですが、もともと国立障害者リハビリテーション病院の患者会で一緒に活動をしていたメンバーなんです。で、その患者会の活動の中で、当事者同士の会話からすごく参考になる話がいろいろ出てきたときに、私たちだけの中で留めておくのはもったいないよね、こういうのがもっとインターネット上でこう検索したらすぐにこう調べられるような形にしていくと、もっともっと同じことで悩んでる人に情報が伝えられるんじゃないかということで、私たちはどこで活動してるんですかとよく聞かれるんですが、インターネット上で活動をメインにしようということで、立ち上げたのがきっかけです。
はい、この10代から40代ぐらいの範囲で構成されているとだけあって、やっぱり着眼点が若いなというような感じがしており、すごい新鮮さあふれるなというのはちょっと感動してるんですけど、この美和のコンセプトとはズバリ何でしょうかね。
コンセプトはですね、まずそのつなぐということを大切にしております。やはりその情報と情報っていうのもなかなか、その例えば盲学校コミュニティにいると、盲学校で知り合った人たちとずっと人生かけていろいろと情報交換ができると思うんですが、地域の学校で育つとなかなかそういった情報が入らないということで、情報と情報であったり、人と情報であったり、人と人であったり、そういったものをつないでいこうよということをコンセプトに、団体の活動をしております。
はい、ではその人をつなぐために美和の皆様が一体どのような活動をしているのかというのをより踏み込んで伺っていきたいと思います。まずインターネットを使ってということは、いろんな啓発の仕方がある、情報発信の仕方があると思うんですけど、いかがでしょうかね、そこら辺。
はい、そうですね、まずはブログ記事という形で、それぞれがですね、日常生活の中でちょっとした工夫をしていることっていうのがたくさんあるので、それをあえて文字にして、記事としてまとめているというのをメインにやっています。で、それ以外に、私も含め、女性の方向けにですね、美和ビューティーというコンテンツがございまして、こちらは、視覚障害の当事者の女性たちにインタビューをさせていただいて、その方々がお化粧とかファッションとかを楽しむ上で、どんなところで注意してるのかとか、どんな工夫をしてるのか、マスカラってダマになりやすいけど、それを歯間ブラシで、こう、うまくセパレートさせてるんですとか、そういうのってこう多分一般の女性もやってるんですけど、視覚障害の女性がやるとよりこう、ああこれ便利っていう情報ってあったりするんですね。
はい、
そういったものを一つのコンテンツにまとめて紹介するようなことですとか、あとはビワショップっていうのは 市販されている、一般に市販されている商品の中から、これは視覚障害の人が使うと便利だねっていうものをご紹介するようなコーナーを作っています。例えば、最近ですと、三菱電機のしゃべるテレビというのを取材させてもらったんですけれども、どのテレビ、三菱電機であればどのテレビを買ってもしゃべるという音声機能がついてますよというのを紹介しています。で、こちらがその基本操作はどうやってやるのか、それから活用方法ですね、より踏み込んだテレビ番組をどうやって番組表を見るのかとか、ダビングはどうするのかとか、そういったところと、最後にメーカーの方と一緒に座談会という形でいろんなお話をするような、そういったものを YouTube の動画で、ご覧いただけるような形になっています。
はい、先月号の声の広場でファンケルさんのメイクセミナーとかをご紹介して、また今月もちょっとメイクの話が出てきたので、ちょっと男性の私は置いてけぼり感が半端ないのですがただなるほど、歯間ブラシの話聞いた時に、確かにマスカラ塗るのに適した形をしてるよなというのですごく納得してしまいました。申し訳ありません。それでですね、このようにそのつなぐことを取り組んでいる、いろんな媒体を使って人と人をつなぐことを考えているその奈良さんですが、今ですね、その当事者の問題として、問題だと感じていること、そしてその問題点をビアの活動を通してどのように改善していきたいかというようなビジョンみたいなものがあればお伺いしたいとですけど、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。そうですね、本当にこの活動をしていて私自身もたくさん気づかされる問題っていうのがあるんですが、まあ一つは最近すごくいくつかあったのは、生まれつき視覚障害があって、そのまま地域の学校で学んで大人になって就職してっていうところで、大体その就職したあたりでつまずいてしまったりとか、まあ、結婚とか出産とか子育てとか、そういったところをした時に、まあ、難しさが出てくるっていう方が結構いらっしゃるんですね。で、その方たちっていうのは弱視であったとしても全くこうルーペの存在とかすらも知らないで大人になっていたりとか、眩しさっていうのがある病気なんだけど遮光メガネという存在を知らないで大人になってしまっていたりとか、そういった方々がたくさんいるんだなっていうことに最近気づかされることが多いんですね。ですので、はい、まあこういった、まあ、大人の方々の支援ももちろんそうなんですけど、まあ、未来これからある子どもたちがよりこう良い状態で教育を受けたりとか育っていったりとかするために、まあビアではパパママ会というのをやっておりまして、こういったまあ視覚に障害のあるお子さんのいらっしゃるご家族が地域で孤立しないで気軽に相談ができて、しっかりと支援が受けられて、そういった活動をこれからも続けていきたいなと思っています。
はい、このパパママ会というのは子どもが視覚障害者の方、
そうですね、
でご両親が子どもが障害を持つというとやっぱりどちらかというとネガティブな発想になりがちなんですよね、きっと。そこら辺をやっぱり当事者の立場から元気づけてあげたい、子どもの、その視覚障害があっても子どもの未来はそいくらでも広げることができるんだよということを伝えたいというところで奈良さんは活動を続けてるんですよね。
はい、
今まででこういうふうなパパママ会とかの活動を通してみて嬉しかったこととかっていうのなんか印象に残ってるエピソードみたいなものはありますか。
そうですね、まあすごく印象にやっぱり残っているのは私は視覚障害の当事者に自分がなった側なので、本人としては、そんなに日々辛いとか苦しいとかっていうことはないんですけれども、やっぱりそれを見ている身近で見ている親っていうのは日々私たち当事者以上に苦しんでいたりとか辛い思いをしてるんだなっていうふうに感じることがあります。で、その保護者たちがパパママ会で集まった時に、ここに来ればその自分がありのままの子どものことを親同士で話せるっていうような話を伺った時に、なんかすごくジーンときましたし、
そうですね、
なんか地域の自分たちが生活している地域でもいずれその自分の障害のある子どもだとしても その子のことを、まあ、こう、自信を持って、うちの子こうなんだっていうふうにママ友同士で話したり、パパ友同士で話したりっていうことが、そのお母さんお父さんがそのうちできたらいいななんていうふうに考えています。
はい。人とつながるということは、その希望を広げるということだと私は思っています。で、そのつながる魅力っていうのは、先ほども奈良さんも何度もおっしゃっているように、これは重要と感じて活動されていると。で、このような、これは日漏れにも通じることなんですけど、組織や団体にはこういうふうなすごい可能性を秘めた、その意義というものもあると思います。その奈良さんが感じる組織の魅力や意義というものについてもちょっとお話しいただければと思います。お願いします。
今回この声の広場に呼んでいただけたことは大変光栄に思っているんですけれども、このきっかけをいただいたのが去年の11月にサイトワールドでもやりましたシンポジウム、弱視の読み書きに関するシンポジウムというものがきっかけで、いろいろと当事者団体同士のつながりというのが生まれました。やはりいろいろな支援とかしていくにあたっても、それぞれの団体の強み弱みがあったりとかするなっていうのもすごく感じますし、やっぱりビア単体ではどうにもできないことっていうことの方が大きいなとも思うので、なのでこういった日毛連ですとか他にもたくさんある地域の当事者団体同士がつながって、そして一丸となってこう将来の子どもたちですとか今困っている、まさに困っている地域で困っている当事者の方々を支援できたらいいなというふうに感じています。
はい。で、冒頭でちょっとさらりと触れたんですけど、今年の7月であと8年目を迎えるんですかね、ビワは。
そうですね、はい、
はい。今後挑戦したいことなどをちょっとお伺いできればと思うんですけど。
はい、ありがとうございます。今後挑戦したいことということで、まあ、今すごくそのパパママ会ということで子ども向けの、内容活動というのをやってるんですが、まあ、こういったものを、まあ、よりいろんなところで展開していく、まあ、私たちインターネットを使って活動していると申しましたので、バーチャルパパママ会みたいなものができたらいいなと思っていまして、これはやっぱりその各地域でポツンポツンといらっしゃる保護者の方、あるいはやっぱりお子さんが小さすぎて外に出てこれないっていうお母さんとかもいるんですね。あと、はい、やっぱり病気の関係で免疫があまり強くないので人混みに連れていけないとか、うん、はい、いろんな事情がありますので、そういった一人でも多くのそういう、まあ、地域でぼっちになってしまっている人たちっていうのがつながるきっかけ作りっていうのをビワでもこれから力を入れて挑戦していきたいなと思っています。で、それ以外に、昨年度ぐらいからビワとして取り組みたいねと考えているテーマの一つにマナーというものがあります。やはり食事のマナーですとか、あとそういう身だしなみ、ビアビューティーでも取り上げてますが、女性としての、まあ、お化粧ですとか基本的なマナーっていうのは実はたくさんあって、でそれって社会生活を行う上で非常に大切なこう部分を占めていると思うんですね。 でも大人になってしまうとなかなかそのマナーについて学ぶ機会、あるいはその例えば視覚障害の、まあ、私なんかがちょっとその食べ方が汚いなとか身だしなみがちょっとなって思ってもなかなか大人の私に対して率直に指摘してくださる方っていうのはいないと思うんですよね。
大人ゆえの難しさですよね。
はい、そうなんです。これが子供だったらいいんですけど、なので改めて大人になった方々でも、私もそうですけど、見えにくいからこそ周りの方にもっと言ってほしいし、指摘されれば改善できるかもしれないっていうところがたくさんあるので、そういったマナーセミナーみたいなものを実施していきたいなと考えています。
はい、ありがとうございます。それではちょっとちょっと寂しくなってしまいますが、このインタビューコーナー楽しくお届けしてまいりましたが、いよいよちょっと終わりの時間が見えてきました。奈良さんの方から最後リスナーの皆様にメッセージと、それから美和の活動について関心を持たれた方もいらっしゃるかもしれませんので、お問い合わせ先を合わせてご紹介いただければと思います。お願いします。
はい、ありがとうございます。そうですね、ビアの活動は本当に当事者の方々一人一人のもう素朴な疑問、例えば信号ってどうやって渡るのとか、 スマホのこういうのってどうやって使うのとか、そういったご質問から、あ、私知ってるよ、じゃあそれ伝えるねっていうような、そういったQ&A から成り立っているところがありますので、もしこちらの番組をお聞きの方で、いや今こういうことで困ってるんだよねとか、こういうことをもっと知りたいわっていうことがありましたら、ぜひビワにご連絡をいただいて、一緒に考えていけたらなと思います。その問い合わせ先なんですが、
はい、
ビワはメールアドレスしか持っておりませんが、info@biwa.jp、アルファベットで全て小文字です。 info@biwa.jp になります。 Google などでビワと検索していただければすぐにトップに出てきますので、ぜひ気軽にご連絡をいただけたらと思います。
はい、ホームページの URL もちょっと一応ご案内いただいてもよろしいでしょうか。
あ、はい、ホームページはですね、http://www.biwa.jp になります。
はい、今回はスタジオに視覚障害者ライフサポート機構ビワ、ビワ法師のビワですね、の理事長の奈良理沙さんをお招きして、いろいろその興味深いお話をお伺いすることができました。奈良さん、貴重な機会どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
以上、平安の琵琶から平成の琵琶へでした。